ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうもオレンジです。
最近は69円のカフェオレばっかり飲んでます。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。はい、タネラジイベントリポート。
はい。
はい、ということでですね。
うん。
まあ、タネラジではイベントにですね、足げく通ってその話をするというイベントリポートのコーナーがあるんですが。
うん、はいはい。
いやー、イベントがなくなってると。
そうですわ。
と言っていたのは一月くらい前ですよ。
ね、リアルイベントなくなってね。はい、
いやーね、だからやっぱその、我々もある意味こう、どっか出かける口実としてのイベントっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。言っとけば、ね、まあその時間はしょうがないな、みたいな。
そうそうそう。まあ、ね、お前が言ったのにその言い草ねえだろって感じだけど、なんかこう、まあ、行きましたよ、みたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあね、外にちょっと出かけるとか、その電車乗るとか、密集した場所に行くっていうのがちょっと、いまいちっていう状況が、まあ、進んでしまって、うん、じゃあ、イベントどうしようか。でね、特にイベントもいろいろあります。本当、まあ、コンサートみたいなドーンってでっかいねやつもあれば、あとまあ落語とかお笑いみたいな、まあちょっと中小規模だけど、まあ結構人も集まったり、こうね、うん、声も出たり笑いも出たりするみたいなのもあったりとかして、
うんうん、
でまあ我々がよくね参加するのはまあちょっと小規模の、20〜30人とか。うんの、まあ、僕だとね、結構学術系のシンポジウムなんか行ったりするわけなんですけど。
そうですね、ポンカさんはね。
で、まあその辺がさ、まあ一様に、うん、だから PTX でやってるようなものが、まあ、どんどんと中止になっていっていたんですけども。
そうですね。
で、だからそこからみんながやっぱりどうしようかってことで、やっぱ舵を切った。っていうのが、やっと今、結構顕在化してきてるっていうところで、今回の話は、
はいはい、
まあ、ウェビナーっていう言い方が、さっきなんか流行ってるって、なんか俺はもうてっきりそういうアプリケーションの話なのかなと思ったら、
うん、僕も最初思ってました。
ね、そうじゃないですよ。ウェビナーって聞いたこと皆さんありますかね、ウェブとセミナーを合わせた造語のことなんですって。
ね、誰が作ったんでしょうね、こんな、クソみたいにちっちゃい、いけそうでした。
はい。いや、ね、まあまあまあね。うん、だから、やっぱ普通のセミナーっていうのはやっぱ現場に行くっていう風なものがディフォルトになってるっていう中で、っていうことなんだと思うんですけど、うん、で、今回その、まあ特にウェビナーと、公言してたわけじゃないんですけど、デザイン経営2020ということで、はい、ロフトワークがやっていた、うんウィズコロナ、アフターコロナを創造的に生き抜くにはというイベントが、まあ、オンラインでやっていましたんで、ちょっとその話、はいはい、まあ、内容というかね、その、構造的な話をしていきたいなというふうに思うんですけど、
お願いします。
まあ、このイベントっていうのは、まあ、デザイン経営に関するいくつかの調査報告があった。で、その、まあ、現場でこういうふうに使われるとか、デザイン経営という言葉にはこれぐらいの認知がありますよとか、そういうふうな調査報告があったと。で、それを皆さんと共有しながら話をしていきたいというふうな会が、まあ、一応あったんですって、予定では。
うんうん、
ところが、まあ、こういうことになっちゃって、どうしようかっていう話の中で、じゃあ、オンラインでやりましょうかっていう話になったらしいんです。
うんうん、
で、だから、もともとは、だから、キャパ200とかさ、まあ、大きくてもそんな感じだったのが、今回、まあ、配信中に話は出てましたけど、ただいま2000人突破しておりますみたいな、そんな感じで、
うん、
申し込みは、2000以上来てたのかな。で、まあ結構な数見ていた。うん、で、配信方法としては、ズームで、見るっていうパターンと、あと YouTube でも公開をしてて、限定公開のような形でね、うん、やって、だからまあ基本は申し込みをしなくちゃいけないんですけど、うん、まあ2000人の人が聞いてたということで、それはだから今までのイベントね、数字だけ聞く限りだと10倍の人が聞いてるというふうなことですから、
うんうんうん、
それは、なんていうの、まあコストはちょっと俺わからないですけど、まあ場所を使わずに10倍の集客できるってすごいよね。うん、
そうっすね。宇多田ヒカルのインスタライブは8万人集まってましたけどね。
まあ、ちょっと、全然意味が違うと思いますから、同じ物差しで測っちゃダメだと思いますけど。いや、ね、だって、よく企業がやってるようなちょっとしたさ、そのなんかセミナーとかでさ、あ、気が利いてるな、面白いなと思ったって、来てんの20人とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういう意味ではこういうのが10倍になるっていうのはすごいことだ、
ね、
だなとね、思う反面、うん、なんか、もともとなんかその話では、やっぱりこう、リアルでやるのが普通じゃないみたいな。だからまあ、せっかくね、準備もしたし、まあ、なんとかやりたいねっていう中で選んだ選択肢で、オンラインをわざわざやろう、うん、これで攻めるんだってことじゃなかったみたいな。
うんうんうん、
話はちょっと、まあ、最後のまとめのところで出たりしたんですけど。
うんうんうん、
なるほど。まあまあ、それはすごく実感としてはわかるなっていうところなんですけど。
うん、
で、まあ、内容としてはね、その、先ほど言いました、その、はい、デザイン系、うんうん、我がタネラジでも、デザイン系に関するレポートの件は、別な放送会でちょっと紹介したことがあるので、
はい、30分読書でね、先週くらいかな。はい。
デザインにピンとこないビジネスパーソンのためのデザイン系ハンドブックっていうのが、まあ、特許庁とかから出ていて、で、まあ、その辺の話がベースになっていったりもするんですけど、そのま、特許庁の方が実際出てきて、まあ、どういう、こういう調査でこういうふうな報告がありますよ、みたいな話だとか、あと、ロフトワークの人が、まあ、割とこう、関東圏なのかな。で、そういうに取り組んでる人たちの事例を何社か集めて、そのレポートをしたりだとか。
うんうんうん、
で、その後で、私どもが大変お世話になってる若林圭さん。
お世話になってるというか、まあ、そうですね。扱わせていただいてる、はい。
含めた、ロフトワークの林千秋さんとか、博報堂デザインの永井和美さん。などが、まあ、ちょっとおしゃべりをするみたいな。
うん。
で、まあまあ、そんな話がありまして。でも、見てる限り、まあ、見てると、その、モニターでね、僕は PC で見てましたけど、全然普通というか、はいはい、まあ、なんならさ、うん、登壇者の顔もよく見えるし、
うん。
でね、資料がちょっとね、微妙なところではあるんですけど、
資料はどうするんですか？画面投影で全体的に見せる感じ？
共有する感じ？ Zoom にはその画面共有っていう仕様があるので、そこで出してるっていうことではあるんですけど。うん、
だから、パソコンの画面の大部分がそれを表示するみたいなことになってる
んですね。そうそうそう。これはまあ、あれだね、その、どっちかというとその、回し方の問題でしょうけど、まあ結構細かなデータもあったりするんで、なんかそれを手元に見たいな、みたいな気持ちとかもあったりもしましたが、
うん
う
ん
ね
うんうん、
まあまあでも、そういう意味では、まあ、その、ウェビナーというか、セミナーとしてはもう十分意味もわかるし、うんうん、でね、難しいのは、これ、新しいテレビで佐久間さんも言ってましたけど、
はいはい。
三人で喋るときの、やっぱカットインが難しいっていうか、
うんうんうん
うん、なんか、例えばこう、なんか林さんが喋ったことについて、若林さんが、それはさ、新自由主義なんだよ、それは結局、みたいなこととかを、なんかこう、わーっとこう、ケツ食い気味でわーって言ってくるみたいな時に、いや、それ違うのよとか、なんかそういう話に、うん、まあなったりとかするわけ。で、そうするとさ、うん、こう、どっちが弾けばいいかとかの、まあ、合いとかが難しいわけですよ。
うん、うん。
その、若干絵も、微妙に 0.5 秒ぐらい、ね、どんなに早くても遅れたりとかするし、
まあそうですね。
そうそうそう。だその辺の空気感とかをどう読むかみたいなこととかは、まあまあ難しくはあるんですけど、うん、でもまあ、ある意味一人ずつ喋るっていう風なことに慣れてる人とかは、まあそんなに負担でもなさそうだし、うん、あとまあ、今回で言うとその林さんがこう、どうですかってこう話を振るような構成をとっていたので、うんうん、まあ、ここは司会がやっぱりいるんだな、なんてことをちょっと思ったりもしましたけど。
知りてた重要ですね。
ねえ、という、ね、そうそう感じで。で、さらに、この、イベントはね、この後でまたその3つの部屋に分かれるみたいな形になってて。まあでも実際のイベントでもありますよね。大きくまず、うん全体で基調講演やって、じゃあそれぞれ分かれましょうみたいな感じで。うん、で、ズームで別な部屋を用意して、リンクをチャットのところにパッと投げて。
で、ブレイクアウトセッションってやつですか？
いやいや、ブレイクアウトセッションの話はまたしたいと思いますけど、もう普通リンクがあって、うん、もう一個別な、うん ウェブセミナーの部屋にみんなが行くみたいな感じにな
ってます、ね。へ、うん、そういうこと、形取ったんだ。面白い。
そうそうそう。で、そこでリンクを貼ると、だからまあ何、最初は2000人ぐらい見てたのが、それぞれの部屋に入って、うん、うん、3つの、まあ、テーマに、で話を聞けるという。だからまあその分科会が疑似的にできちゃうってことだよね。そう。で、最後終わって、じゃあ最後に、まとめがありますんで、YouTube ライブの方でご覧ください。みたいな感じで、またみんな集まるみたいな、
うん。ちなみにその別れた時っていうのは、うんうん、それぞれのグループに、それぞれ、その登壇者の方々が一人ずつ入ったみたいな感じ？
ね、全く全然ちょっとテーマが違うので、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。また全然違う登壇者が来て、まあスタッフは何人か入ったりするんですけど、まあそういう感じで。
じゃあスタッフさんが進行してるんだ、一応その。
そうそうそう。
グループごとにです。
で、また最後に YouTube ライブで林さん、ロフトワークの人が出てくるみたいな感じの構成。
その話し合いの結果みたいなのの共有とかはしないんだ。
で、最後に部屋に入ってた人たちが、うん、代表者が一人出てきて、こんなこと話しましたよ、みたいな感じで共有する。
イベントと一緒ですね。
そうそう。だからまあ、うんうん、全然、今までリアルでやってたことを、
うん、
まあ、かなりのレベルでそこそこ実演ができていたという感じで、なかなか面白い。まあ、で、もちろんそのデザイン経営っていう風なものが、もう、まあ、若林さん曰くもそんな10年ぐらいもずっと前から言われてることなんだけど、なんで日本じゃできてねえんだみたいな、だからそんな、こんなね、ことをやる。
らしいな。
オファー受けた時に俺はやんないっつって言ったよ、みたいな。俺めんどくさい男だから、みたいなこととかを、まあ言ってましたけど。まあまあ、
だ
から、
ね、
もちろんね、そのデザイン経営っていうか、その、まあ、コンサルティングとは違うけれども、そういうふうな、ワークショップの手法を含めたことを、ロフトワークっていうのは、まあ、得意にしていて、まあ彼らの商売のネタ、種でもあるわけなんだけれども、うんうん、まあ、その、ね、こういう危機的状況の中でどういうふうにそれを、活用していくかみたいな話も、まあ主題としてはあったんですけど、だから聞いてて思ったの、うんうん、まあちょっと内容の話ですが、
はい。
あんま関係ないなって気もした。
関係ない。
つまり、アフターコロナ、ウィズコロナだからデザイン系始めましたって言ってできることではなかなかないし、
うんうん、
やっぱその、ね、まあもちろんそういう人、人たちもいると思うんですよ。じゃあこれを機にっていうのもあると思うんですけど、うん、なかなかそれはその、むしろ、例えば諸外国のコロナ対応の違いって何で出てきたかって言ったら、もしかしたら、ここに至る以前でどういう準備をしてきたかってことにも全て尽きるというふうな意見もあったりもしたので、それで言うと、うん、今ね、簡単に切り替えようと思ってもなかなか難しいのかなと思いつつ、
うん、
まあ、一個言えることは、このオンラインで会議をするっていうことの決断、
うん、
これ、まあ、しょうがないじゃない。必然的にそうしか選べなかったってことなんだと思うんですけど、うんうん、こういうことが、まあ、しょうがねえからやるかっていうふうに思うしかない社長がいっぱいいるとすれば、それはやっぱり、うん、まあ、例えば5年ぐらい一気に進んだみたいなね。
うんうんうん、
まあでも人によっては、いやもうそれはね、10年遅れだから、5年遅れなんだよみたいな、そういう人もいるのかもしれないんですけど、まあそんな話もあったので、うん、だから、コロナが直接の後押しになるわけではないと思うんだけれど、でも、
うん、
まあ、いわゆる、小さな町の旅館が、このグローバルなパンデミックの影響で潰れてしまうみたいなことがあるってことを考えると、うん、つまり、社会と私たちは繋がっているんだ、というふうなことを、うんうん、まあ、意識せざるを得ない。じゃあ、何ができるかっていうふうな時に、もしかしたら、資本主義社会とか経済面だけを追っていくんじゃなくて、もっと人間とか社会とかっていうことにコミットしていく。そこから何か、ビジネスの種を考えていくとか、そういうようなことしていかなくちゃ。で、まあまあ、この辺はもう、皆さんがお詳しいと思うんですけど、まあそんな話をずっとしてたんですが、
うんうん、
で、まあ今はちょっとさらっと触れたところですけど、まあ、この辺の議論を結構聞けるんですよね、うん、なんか。
聞ける。
そう、まあ約2時間ぐらいかな ?2 時間半ぐらいの、うんうん、まあ結局3時間ぐらいになっちゃうんですけど、
うん。
だけどね、意外と聞けて、で、ただね、思ったことの一個にね、メモがね、取りづらい。なんでかわかんないんだけど。で、それはだから僕の デスクがもうちょっときっちりすればいいのかもしれないんだけど、これなんか周りの取り方みたいなのがよくわかんないっていうか。
結構あれじゃないですか、うん、その、ポンさんは、うん、いつもノートとか結構絵で描いたりするじゃないですか。人のキャラクターとか。
ね、はい。
まあ、
はい、
バストアップぐらいのところの。うんうん、だから、そういうのも、まあ、基本、同じようには撮ってるんですか今回も。
だからね、今まだそのレベルに達せないところもあったり、うんうんうん、あと空気感が読めないんですよね。なんか情報は結構きっちり入ってくるんだけど、なんかどう笑ったとかそう、何が状況で起こってるかっていうことをセットで入れたいんだけど、なんかそれをね、うん、どうしたらいいかがわかんなくて、だからなんか、これこそ本当にグラフィックレコーディングなのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
なんていうかな、情報をそのまま箇条書きするんじゃなくて、構造化して記録していくみたいなことをやれないと、うん、本当にフラットになっていっちゃうから、でも本当はフラットじゃないんだよね。フラットじゃないから、それをどうやってこう起こしていくかっていうことに工夫がいるんだろうなと思ってて、で、ちょっと別なところでなんかグラレコのなんかセミナーを受けたんですよ。
はいはいはい。
で、それをね、まあ、ズームで、まあ、全員こう、顔が出てる。ちなみにさっき言った、デザインケアの方は、特にこっちが顔出す形ではないので、
2000人いるわけですからね。
そうそう。だから QA とかがある場合は、チャットに投げるみたいな。あとズームの場合は QA っていう、なんか別なタブがあったりするから、そこに質問を投げるみたいな仕組みがあったりするんですけど、チャットもさ、もうなんかすごいよね。なんか何百人いるからもう、例のパチパチパチがさ、うわーっと並んでて、なんかニコ動じゃないから画面にはいかないんだけども、スレッドがものすごい勢いで進んでから、そこになんか一言書いて、うん、もう読み飛ばしちゃうよね、ほんとね。まあ、向こうの読む、主催者側も読み切れませんって言ってたから、後でちゃんと読みますって言ってたのも、ちょっと印象的だ
けど。番組ってな、はい。
でも、それも大事じゃん、リアルなイベントだとさ、現場でさ、はい、今の話わかりませんとか、うん、それニューヨークだったらどうなるんですかとか、本当はセーフとズブズブじゃないんですかとかなんかわかんないけど、なんかそういうことをさ、いきなり言わないじゃない。
まあね、まあね。
だけどチャットを使うと、今瞬間気になったことが、うん、これは後で資料化できますかとか、
うん、
なんかその、今着てらっしゃる服はそれどこのブランドですよねとか、なんかわけ、あ、まあ、実際そういうことあったらしいんだけど、なんかそういう、うん、そういうことがさ、可能になっちゃうじゃない？ってことは、それをどうちゃんと受け止めるかってことも要求されると思うんですよ。だって、それはイベントなんで、まあ、それはそういうもんですってなっちゃうのか、それをちゃんと丁寧に受け止めるかって、うん、まあ、もちろん限界もあると思うんですけど、なんかそういうことの丁寧さとかも、うん、その質のね、なんか基準になるのかなっていうか、
うんうんうん、
いや、だともしね、お姉さん行ったらさ、やっぱなんか書き込んだらやっぱ触れてほしいし、返してほしいじゃん、なんか。
できればね、そうですね。ね、
で、それが。
まあ、そういう意思があって書いてることですからね。
そうそうそう。だからね、これがまあ2万人の宇多田ヒカルならいざ知らず、とか、まあまあわかんないけど、うん、まあなんかそういう
ふうな。絶対読めないですよ、宇多田ヒカルのチャットは。
ね、ね、まあまあ、その辺の差はあるとは思うんですけど、うん、そう、まあそんな感じで、まあまあで、そのグラレコのやつやった時は、なんかね、うん、やっぱりこう、意外とグラレコのまあそのワークショップもできたんですけど、なんかね、うん、その構造化していくことの価値みたいなことを改めて感じさせてくれて、あ、これはなんかこういうイベントとかでも活用できたらいいなとか思ったりもしたし、
うんうん、
なんか、なんつうのかな。そのグラレコを書くときのポイントを改めて聞いたわけ。どういう風にして書いてるかって言ったら、うん、お客さんのリアクションを見てるって言ってたわけ、その先生は。つまりだから、YouTube ライブだとお客の顔出てこないじゃないですか。
うん。
だからそれは実はちょっと難しいって言ってた。
うん。
要するにここで受けてるなとか、ここでみんなのなんか空気があったなっていうところを、なんか、絵に再現しようとするのが、やっぱり一つ王道なんだって。
うん。
だから、それって、いわばさ、お客さんの顔が見えないと難しいってことなわけじゃん。
そうですね。
そう、だから、その辺で言うと、僕が感じたその空気感が取れないっていうのは、なんかみんながこう、うん、気になってる感じとかが、スレッドから読み解くみたいなことしなくちゃいけなかったりするから、
まあ、それはもう、誰がとも分かんないですもんね、それね。
そうそう。まあ、うん、ね、でもそういうことも含めてこれから感じていかなきゃいけないのかな、なんて思ったりをしたんですけど、うん、そう、まあまあ、そんな感じでして、まあ、メモが取りづらいっていうのはあったんですけど、うん、まあ、それ以外で言うと、意外とこう、まあ、前もこんなこと言ったとは思うんですけど、いけたな、とかね、思ったりして。で、他にもね、うん、まあ、これ面白いんだけど、まあ、今だからってのもあるんですけど、主催者側が、自分たちがこういうことをやったってことをメタ的に喋ってくれるんだよね。いや、今回こんな形でできたってなんかすごく面白くて、とかさ。なんかその、なんつうのかな。普通はイベントだから、まあ、特に今回のその、ロフトバグだからそういうことを喋ったってのもあると思うんですけど、まとめみたいなね。なんかその自分たちがやってることについての、感想を述べたくなるっていうか、それはやっぱりさ、うんうん、コミュニケーションが薄かったり、あと内輪の空気みたいなのもないわけですよ。だって向こうも一人だからね。おおむね。
ね。
そう。
みんなね。
ここがすごいやっぱり、俺は大事なことだと思ってて、うんうん、だからオンラインも今後やっていきたいねっていう人たち多いと思うんだけど、うん、オフラインになってしまったらまたさ、運営側が集まれるじゃない。
うん。
そうなるとやっぱそこでフィードバックができちゃうからさ、なんか安心しちゃうと思うわけ。
うん、うん。
例えばその、東京会場で20人集まって大阪会場にもいますってことをやったとしても、大阪会場のことをさ、うん、ちょっとこう手抜いちゃう気がするわけ。今までだと。
うん、
でもここを、やっぱり何ちゃんと考えるってことを今回のチャンスで皆さん受け止められるような気がしてて。
うんうんうん、
だってね、今だと全員一人だからさ、みんな不安じゃない、うんうん、っていうこの不安な気持ちが向こうも、向こうの気持ちと同じだからさ。だから、何、うん、感動がより2倍になるみたいなことがあると思うんですよ。なんか繋がってよかったとかさ、うんうん、なんか満足してもらえたみたいでよかったっていう感じが、やっぱその双方にあったりすると思うから、だからこれを、もしね、オフラインというかリアルができた上でも、オンライン続けていく場合には、そこら辺もぜひ気を使っていけるといいのかななんて思ったりもしまして。
うんうん、
そう。まあ、そんな感じだったんですが、どうですか、オレンジさん。
うん、ちなみに、その、テーマ別の議論の時っていうのは、
うん、うん。
2000人いたんですよね、参加者。
はい、はい。
それをどんだけのグループに分けたんですか、これ。
ね、3グループとか、3つのテーマに分けて喋り直したんですよ。
じゃあ600、600、600みたいな感じ？
そうそう。もともとなんかアンケートでなんかどこを聞きますかみたいなのはちょっとあったりもしたので、まあそれを元にしてたんだと思うんですけど、うん、まあ実際はリンクがあったんで好きなところに選べたみたいで、うん、で、なんかちょっとこれ正確なこと言えないけど、うん、なんかズームの何かの仕様で何百人までいいみたいなの あるらしいんですけど、多分お金とかの関係もあるのかもしれないけど、うんうん、だからその辺で言うと、
うん、
まあ、うん、そうそう、全然大丈夫だったってことかな。
え、それで対話や議論っていうのは、うん、チャットで行ったってことですか？
あ、だから、まあ、分かれたけど、それもまあ、セミナーです。僕らは聞き側で、3人か4人か、喋る人がいて、それを聞くっていう感じなんですけど、うん、まあ、でもさ、うんうん、なんかこう、大きい会場でやってる感があるところから分かれたら、ちょっとちっちゃい会場に行った気持ちになるっていうか、インターフェースも何にも変わらないんだけど、なんかこの辺ともしかしたらビジュアルで表したりすると、また余計に分かりやすくなるのかもしれないですけど、なんかその疑似的に、リアルな会場移動みたいなものとかをやれてるような気になっちゃうので、その辺は面白いなって思ったし、よりそれをなんか、ビジュアルで少し再現していくと、なんかその感覚っていうのが、なんかね、人間中心デザインじゃないですけど、なんかこう、アフォードされるような要素になるのかなとも思ったりしましたね。
なんかそうなんですよね。ズーム単独でやるなら、多分10人ぐらいがマックスな気はしてるんですよね。全体のその、一人一人の顔を見るっていう意味でもそうだし、会話のその、順番的にもそれ以上増えていくと全然ない。で、まあそれプラスで YouTube 配信とか入れると確かに1000、2000クラスにはなるし、あとはね、サントリーさんとかがその飲み会をなんだっけ、100人とか200人とかでオンラインでやったりしてるじゃないですか、今キャンペーンで。
うん、
有名人の人呼んで。なんかそれぞれのその、やり方、作り方によって、まあ、ズームだけなのか、ズームプラス YouTube なのかとか、なんかいろんな方法が生まれていっている 中で、僕、その中では、その、ズームで、あ、違うか、ズームプラス YouTube で最初に全体で見せて、そこから別の YouTube に分かれるみたいなのを初めて聞いたので、ちょっと、さすが、ロフトワークさんだな、っていうのは、ちょっと思いました。うん、そんなやり方、結構力技でやっていくんだな、みたいなところは、ちょっと思いましたね。うん、
まあね、とにかくその全行動がデータに残るんで、あのね、多分質問も全部記録に、うん、チャット上から始まったりもするから、その辺ではまあね、うん、非常にこう、便利でデジタルな感じもありますけど、まあこのね、うん、大きいお客さん向けにやる仕組みっていうので、全然いけちゃうんだなっていうのがあったんで、で、うん、まあ、最後一個だけ言うとね、でも結局のところリアルと同じなんだなってのは思いました。やっぱロフトワークがやってるからこのクオリティだし、他のところでなんか別なね、なんか建築系のイベントを見たりもしたんですけど、その YouTube かなんかで。やっぱね、結構一方通行感強いんですよ。
うん、やっぱそう
か。で、ちょっとあがめたって祭る感とかもあったりするわけ。まあ、先生、いかがですか？誰とは言いませんけど、なんか、その、うん、まあ、それはやっぱその今までやってた、ことを踏襲するんだなっていうのはあったので、うん、だからね、その辺はなんか、よりだから、工夫をしていかないと、ややもすると今までのやり方でやるだけになっちゃうとさ、オンラインだけど伝わらないみたいなことも、もしかしたら出てくるかもしれないから、うん、まあ、その辺はちょっと、なんか我々も具体的な方法を知りたいなというふうに思ったりもします。
うん、
はい。で、また別でね、今回はちょっと大規模な、2000人規模のものの話をしたんですけど、実際にズームでさ、顔を合わせる、はい、セミナーというよりかはなんか、会合というかさ、そういうものとかにも何回か出たり、見たりもしたので、そういう話もちょっとまた別でしたいなというふうに思います。
ぜひぜひ。
はい。ということで今回は、ウェビナーって何ということですね、デザイン経営 2020with コロナアフターコロナを創造的に生き抜くにはというイベントに行った話をさせていただきました。
うん、
はい、ということでお相手は、なんか今回は恥ずかしながら質問できませんでした。ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。